強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回も中小企業診断士の東川先生にスタジオにお越しいただいております。東川先生、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回はですね、日本政策金融公庫の制度融資の経営力強化資金という新しい制度融資についてお教えいただきたいと思います。この経営力強化資金の概要について最初お教えいただけますでしょうか。
そうですね、この経営力強化資金のも中小企業の社長がとっても喜ぶような内容になってまして、まず金利がですね、4月10日時点の金利で2000万円まで、で返済7年以下の場合やったら 1.5% です。 1.5% という定理で借りられるんです、中小企業がですよ。でなおかつこれが30歳未満、もしくは女性、もしくは55歳以上の方でこれから創業しようとする、もしくは創業して7年以下の場合は 1.25% になります。とんでもない金利ですね。でまずその低金利っていうのが一つ、メリットで、もう一つはこれ法人の場合、これも2000万円までなんですけども、法人の代取りの保証がいらないです。保証人入れなくていいんですよ。金利が安くて保証人入れんでいいという商品ってなかなかないですからね。ただこれを借りるときは何らかの新しい取り組みをする事業ということになってますし、なおかつ認定支援機関ですね、経営革新と支援機関のサポートが必要やっていうふうになってます。
この 1.5 とか 1.25 っていう金利は固定金利ですか？
1回契約したらずっと固定ですね、
はい、
ちなみに3月の時は 1.0 と 1.25 でした。ちょっと金利上がりました。
これはやはりアベノミクスの一環。
もう完全にアベノミクスですね。これ実はね、この経営力強化資金って創業にも使えるんですよ。創業資金にも使えるんです。でこの創業資金に使う場合、まあ一般の方が創業するんやったら、ここからまた 0.2 引いて 1.5 が 1.3 になりますね。でさっき言った30歳未満女性、55歳以上の方の中で、30歳未満の方で女性の方、これから開業する、もしくは開業して1年以内の方は、そこから 0.3 下がるんですよ。ですから 1.25 から 0.3 下がって 0.95 で借りられます。
安いですよね。
安いですね。
で担保なしですもんね。
担保ないです。
ところがこれはきちんとした説明って言いますか、事業計画書がないとその要件を満たさないということです
か？そうです。事業計画書をきちんと作って提出する、その事業計画書を作る際に認定支援機関のサポートを受けるっていうのが条件になってます。
東川先生は認定支援機関になってらっしゃるんですよね。
はい、認定支援機関になってます。
それで具体的にですね、融資対象となる事業というのはどういったものになるんでしょう？
日本政策金融公庫がお金を貸せる事業は大体融資対象になるんですが、ただここで大事なのは、新たな商品の開発であったり、新たなサービスの開発であったり、もしくは新たな仕組みの導入であったりって、何か今までと違う新たなことで、他があまりやってないことで事業計画を作るっていうのがすごい大事になってきます。これフランチャイズでその開業するとかいう場合はこれは使えないですね。新たな取り組みほとんどないんで、そこ大事ですね。
この新たっていうのはなかなか難しいんですよね。実はそうは言ってもですね、新たな事業っていうのは結構私の周りにはたくさんあるので、ないことはないんですけど、自分が始めようとするときってなかなか見つからないんですよね。
これね、見せ方なんですよ。政策金融公庫のそのひな型なんか、ひな型で記入例みたいなのがあるんですけども、パン屋で開業しますって言って、この経営力強化資金使うっていう記入例になってるんですが、その新たなことをする、どんなことをするんですかって、一つが米粉パンを作る、今まで小麦粉で作ったパンじゃなくて米粉でパンを作って、それを売って米粉ファンを増やして売り上げを増やしますっていう一つ、もう一つは今まで店頭で売るだけやったんやけど、イートインコーナーを作ってそこで食べてもらうことによって売り上げを増やします。この新たなことを2つをすることによって、新たな取り組みにつなげるんですよと考えたら、そんな大層なんちゃうやな、ただ見せ方なんですよね。でもう一つぶっちゃけた話すると、この経営力強化資金は政策金融庫の担当者も集めないとあかんみたいなんで、 一緒に知恵出してくれます。結構
そうすると当然のことながら経営者の方って事業を始めたらば売り上げを伸ばすためにいろんな工夫をするわけですけども、 その工夫が新たな事業として認められるかもしれない。
そうです。だからその工夫の見せ方ですね。
東川先生がお手伝いしたお客さんの中ではこういったものが採用されたっていうものはありますか？
税理士さんで、税理士さん自体認定支援機関なんですけど、認定あの税理士さん自体に、まあ、こんなサービス、近所の銀行さんの金利を毎日毎日調べる仕組みを作って、今一番条件のいい融資商品、預金商品はこれだっていう融資コンシェルジュ、金利コンシェルジュっていうようなサービスを提供しますということで取ったやつありますね。で最近やったやつは靴ですね。靴の販売なんですけど、その靴を普通の靴を販売するんじゃなくて、なんか海外から輸入してきて足指が5本分かれたジョギングシューズってあるんですよ。こういうのを日本ではほとんど取り扱ってないんで、東京では取り扱ってる店あるらしいんですけども、地方のこういうところでやります、取り扱って売りますっていうので、これも採用されたところもありますね。
ということは結構身近なところにアイデアがあると。
あると思いますね、はい、何々発って強引でもつけたら大概通ります。
例えば関東では結構あるけど関西初めてとかっていう場合でも大丈夫
ですか？ありです、それは OK です。多分喜んでやると思います。
これは例えば直接ですね、日本政策高校さんに行っても大丈夫なんですか、それとも認定支援機関さん経由の方がいいんですか？
申請書類の中に認定支援機関さんのコメントを入れていただく書類があるんですよ。だからそれさえ戻ったら別に直接行っても全然問題ないです。あの認定支援機関さんと一緒に行く必要は別にないんですよ。これ
認定支援機関って例えば顧問税理士の方でなってる人がいるかと思うんですけど、
はい、
創業したばっかりの人っていうのはどうやってで認定支援機関を探せばいいんですかね？
まあ探そうと思ったら金融庁とか経済産業省のホームページなんか見たら認定支援機関のリストは載ってたりしますけど、まあ一番いいのは知り合いの税理士さんに聞くっていうのかな。まああの異業種交流会なんか行って税理士さん知り合いだったら、そこで認定支援機関の方誰かいらっしゃいますかって言って聞いてみるのもありかもしれませんね。
大阪だったら東川先生がウェルカムという感じですか？
まあまあ言うてくれたらいつでも相談を受けますよ。
わかりました。ということで今週も時間となりましたので、日本政策高校のですね経営力強化資金についてご紹介いただきました。また来週ですね、融資のノウハウについて東川先生にお伺いしたいと思います。東川先生、今週はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか？この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。